こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今回は、はい、今年はね、1月初めのね、放送から不倫ネタというねことでしたけれども。
そうですね、
まあでもね、非常にたまにはね、あのデファクトの話もしてみるということでやってみましたが、今日はですね、
はい、
質問にまた戻りたいと。多いんですよね、はい、たくさんいただいておりまして、そんな中で今日は行きましょう。
はい、
社労士の方ですね、今回。いつも金曜日の放送を楽しみにしております。
はい、
社労士として開業登録をしているものです。どの回も面白いのですが、特に退職勧奨の回はかなり興味深く聞かせてもらっています。
はい、
というのは、退職勧奨についてはかなり社労士の私にも顧問先から相談が来ますが、社労士がどこまで関わっていいのか、その線引きに悩んでおります。指導書の頻度や退職勧奨での発言内容など、かなり多くの助言を求められます。顧問先ということで突き放すこともできず、どの程度であれば非弁行為ではないのか、お話しいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
いいですね。
退職勧奨は、あれなんですか、非弁行為に当たるリスクがあるんですか。
まあ、ありますね。あるはあります。は
い。うんうん、
まあね、この前も、退職代行会社が弁護士法違反で家宅捜索受けたりしてますよね。
ああ、ありましたね。
弁護士法って、はい、そう、弁護士法って結構怖い法律で、本当に、刑事罰、逮捕、交流、捜索、差し押さえまで行っちゃうときあるんですよね。
あ、刑事的な話にまで行く。
そうなんですよ。はい。そうなんです。ですので、まあ、たまに弁護士法違反で逮捕されてる人がいますね。
なるほど。
示談を、お金をもらって、弁護士じゃないのに示談交渉してたとか。
はいはいはい。
はい。たまにいますね。
でも解釈次第で、それって示談だよね、みたいな。
あ、そうです、
ね。あるってことですね。ある、
そう。そう。で、まあ、今のところ日弁連は、この人事労務の分野、あんまり興味がなくて、弁護士と社会保険労務士の領域というか、まあ、関心ほとんどないんですね。弁護士さんと税理士さん。
うん。
あ、じゃあ、社労士さんと税理士さん。社労士さんと行政書士さんは結構バチバチやってるんですよ。
ほうほうほう。
結構バチバチに争ってる。ですけど、まあ、争ってることないけど、まあ、ふうに、論点があるんですよね。うん。
その、非弁行為であるかどうかの争いが結構ある。
あ、非弁じゃなくて、社労士法違反だったり、税理士法違反だったり、
うんうん。
するんじゃないか、みたいなで、争ったりすること多いんですよ。でも、あんまり弁護士会と社労士会はあんまり争わないんですよね。
はあ、そういうことですね。
はい。うん、そう。なので、曖昧なんですけど、まあ、僕なりの基準申し上げると、まあ、まず、まあ、ないですけど、社労士名で文書、相手の労働者の方に出しちゃったらアウトですよね。
うんうん。
うん。代理人になっちゃいますね。で、あとは、本人、社長さんとか会社の方同席で話をするときに、もう本当にメインスピーカーになっちゃったら、非弁行為の疑いは強いですよね。
なるほど。
もう会社の方はさておいて自分で喋っちゃうような場合ですね。うん、うんうん。で、政府なのは、先生と、こういうことでいいんですよねって、会社の方から確認を求められてアドバイスする場合ですね。
はい。
それは政府です。
それは、はい、代理人行為になってるとはならないと。
ならない。あとは、文書。例えば、退職勧奨の Q&A、想定 Q&A とか、あと、合意文書案とか、そういうものを作成するのも問題ないです。
うん、うん。
はい。で、問題があるのは、会社と労働者の方がやり取りしてるときに、間に入って、やり取りをするっていうのが、非弁行為かどうかっていうのは、微妙です。これがグレーゾーンです。ただ、多くの事例は私も同席することがあるのでわかるんですけど、弁護士とか社会保険労務士から説明を受けても響かないわけですよ、働いてる人は。だから、 我々も話すとしても、ちょっと抑えめに話すんですね、弁護士も。社労士の先生も抑えめに話してるし、その内容が、まあ、グレーの場合もあるけど、大体は控えめに、抑えめに話してて、で、その、会社さんの、まあ、話してる内容の補足、補充、程度に収まってると思うんで、
うん、
だそれだったら問題ないんじゃないかなと思いますね。
うん、なるほどですね。
はい。
これってでも問題になるかどうかって、弁護士業の範囲をなんでないか、その奪ってんじゃねえよっていうような状態になんない限り、
はい。
特に、その、要は、あの、業界として問題化されないわけですよね。
そうですね。
今んとこそこがだから、あの、問題になるような、社労士の方々が、弁護士の仕事をめちゃくちゃ奪ってるみたいになってくると、きっとこう、課題感出てくるんですかね。
まあ、そうですね。そうですね。
今そうなって
ない。なってないんです
ってことですよね。
はい。もともと弁護士は興味ないんですよね、この分野。
それはどういう意味ですか？労働分野そのものがって意味じゃなくて。
労働分野そのものが。
あ、そのものがってこと。
興味ないです。
ああ、はい。でも今、労働法の先生たち、ものすごい向井先生以降、増えてるじゃないですか。
いや、増えてない。
え、そうなんですか？
うん、増えてない。
あ、そうなんですね。
うん、大体、あの、たまにやるぐらいの人は増えてるけど、
ええ、
労働問題、みっちり、業務の半分ぐらいやってるっていう人はもう、あんまり変わりない。
あ、そうなんですか。じゃあ、たまたま私がそういう方が、向井先生とお付き合いしてるんで。
だって他に知らないでしょ、遠藤さん。
言われてみる。まあまあ、向井先生の事務所の人がどんどん増えてる。
ああ、事務所の人ね。うん。だから、うちみたいな事務所が大きくなってるっていうのはあるんですよ。
うん。
うん。だそういう事務所に、あの、仕事と人が集まっちゃってるっていうのはあるんですよ。だそういう意味では増えてるかもしんないけど、やってる人全体でいくと、そんなに増えてないですね。
あ、そうなんですね。
うん、興味ないですよ。ほとんどの弁護士は。
ちょっと一旦ここで仮の結論、
はい。
ですけど、そうすると、あの、明らかに非弁行為と実証するようなことをしてしまうとさすがにですけど、そうじゃない限り、あんまり問題にならないよっていうのが、一旦ちょっと仮での答えになるんですかね。
まあそうですね。問題にな、あの、なってないですよ。はい。
あ、そうなんですね。うん、というところですけど。
はい。あの、問題にするとしたら、相手に弁護士さんがついて、
はい、はい、はい。
社労士の先生、それ非弁ですよって言われたときは、あの、ドキッとする。
なるほどね。そうか。その、交渉側の相手の敵に回ったときに、違う論点でつつかれる可能性があると
。そう。だから、弁護士さんが代理人について、社労士の先生が同席するってなったら、どういう資格で先生、あの、話されるんですかと。非弁ですよと。あの、お客さんに対するアドバイスだったらいいけど、あの、交渉代理人として対応するんだったら非弁になりますよと。どうされるんですかと。いや、私は代理じゃないですと。じゃあ、ちょっと黙っててもらえますかと。こうなっちゃうね。
なるほど。要は、あの、戦いのフィールドの土俵をずらされて、あの、戦われちゃうわけですね。
そう。
そういうことか。
そう。なので、まあ、弁護士つくと、やっぱり会社にも弁護士がつけて、やり取りするようになっちゃうんですよ。要するに、弁護士と社労士さんがやり取りすると、それは非弁行為になりがちなんですよね。
なるほど。まあ、
そりゃそうですよね。
そりゃそうですね。
そう。だから、弁護士さんがつくと、ちょっとやっぱり身を引いた方がいい。かなと思いますね。
なるほど。争いにくくなるってことですね。
うん、そうですね。
うん。でも逆に言うとそんな感じってことですか？
そんな感じですよ。だ、うん、まあ、めったにそんなことないし、労働者に弁護士さんつくなんて、うんうん、あの、きっちり、普通に、まあ、バックサポートというか、事前に打ち合わせしたり、メモ作ったり、あの、書類作ったりしてる分には全く問題ないし、同席しても補足説明とか相談脇で受けるぐらいは問題ないので、あの、まあ、そんなに気にされなくていいと思いますよ、
ね。あ、そうなんですね。
うん。ただもう、やりとりをもう窓口になっちゃうとか、 どんどん先に進めちゃうと、ちょっと社労士の先生が単独で危ないですよね。
おお、うん。だいぶこの方も安心してお仕事ができるような、ちょっとお話いただけたんじゃないですか、
ね。はい。ほとんどの先生は心配いらないですよね。
あ、そうですか。
いらないですね。
ちょっと私、実務がわからないんですけど、うん、指導書の頻度や退職勧奨での発言内容など多くの助言を求められるというふうにありますけど、指導書の頻度とか退職勧奨での発言内容とか どういうシーンなんですか。
いや、指導書、あ、要は退職勧奨で何話したらいいんだとか、退職勧奨の前に注意指導の文書作りたいんだけど、
うんうんうん、
いつ頃どういうものを出したらいいんだみたいな、そういう質問だと思いますよね。
あ、じゃあ別にそれはもう全然答えて大丈夫なんじゃないですか。
あ、大丈夫ですよ、それは。だから同席したり窓口になった時ですよね、危ないのはね。
なるほど、なるほど。
それはちょっと同席を断、まあ、同席をお断りしづらい場合は同席だけで、私代理できませんと言えば、まず問題ないと思います。
あ、いうことですね。じゃあ、あれですかね。一旦ズバリご回答いただいたかなというところですかね。
そうですね。
いや、でもこれ、確かに、専門でやってらっしゃる社労士の先生からしたら、今の向井先生の話をちゃんと抑えて、日常業務に派遣するのと、そうじゃないので、だいぶ安心感違いますね。
そうですね。
うん。はい、まあ、ということで、回答になりますので、もし、何かこの辺もうちょっと深く聞きたいみたいなのありましたら、ぜひぜひ質問追加でお寄せいただけたらということで、今日のところ終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。